変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
東西見聞録は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナル育成養成する日本一般社団法人日本理念コーチ協会の提供でお送りします。
改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明です。
吉村香織です。
まあいつものことですね、
はい、お約束です。
お約束ね、はいはい、もうなんかさ、その時間帯も取る必要があるのかないのかちょっとこれ FM 西東京でねやるときは、うん、もうあの録音したやつ流すんで、
しましょうか、
ね、
はい、
ね、
あの美声で録音して、
誰の美声だよ、ということで雨の小雨の福岡でございます、はい。昨日ね、あの飛行機で東京から戻ってきまして、うん、豪雨でね、はいはい、という情報が入ってたんで、
はい、
まあ、GoGo フライトっていう JAL の、Wi-Fi 経由で、うん、福岡豪雨っていう質問をしましたが、はい、あの目の前にいらっしゃる方がですね、うん、今大丈夫よって
今大丈夫なんだ目の前にいらっしゃる方、
そうそうそう、
ああなんで飛行機の
方、はいはいはい、まあ、飛行機というかね、今ね飛行機もさ Wi-Fi でつながるんですよ、ネットがね、
はいはいはい、
まあ、そんなんでね到着しましたら、うん、福岡空港、ゲートが、まあ、開いてね、飛行機のゲートが開いて、うん、空港側のゲートが開いてないんですよ、鍵がかかったままなんですよ。乗客、まあ、およそ数百、200人ぐらいいるのかな、うん、がもう数珠つなぎずーっとつながってもうね、
うん、
あの気温は高くなるしね、うん、誰も相手しないし、うん、なぜか向こうからあの CA は指さして笑ってるしみたいなでドアでみんなでドア叩いておい出してくれとかって
へ、
まあ、ヒッチコック状態だったんだけどね
うーん、
するとね、空港のガードマンが来て、
はい、
ガチャガチャって開けて、うん、でみんなから何やってんだよとかブーイングが出たんだけども、うんうんうん、これ JAL が管理してるんでうち関係ないんで JAL に来てくださいとか言って、それでいいのか福岡空港みたいなね、
うん、
まあ、ちょっとね、もしかすると当時、昨日の時間帯ご一緒していただいた乗客の皆さん本音聞いてるかもしれませんけどちょっとですね、ネタ的に面白いなと、
うん、
こんなのないよね空港で ね、
うん、なかなか珍しいハプニング、
ということで高校の先輩の JAL の副社長に確認しておきますなんでことになったんですかねはい、そんなのどうでもいいんですけども、その目の前にいらっしゃった方、いらっしゃる方がですね、はいはい、今日のゲストでございます、
はい、
福岡にね、こんな都会にこんな風光明媚な自然の街があるということですけど、うん、僕も初めて体験させました。中川ですね、
はい、
中川って
中川、はい、はい、知ってます、
はい、の美容院経営をされてます高倉真希子さんと、なんとインディーズですかね、
はい、
はい、インディーズで活躍してくれております、
はい、
まあね、僕この人がね後々は新博多の歌姫と言われるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます、
はいはい、竹下歌奈ちゃんでございます、はい、
よろしくお願いします。
まあ、我々ですね親戚の中に、なんか一番、ね、子供来たみたいな感じで親子ラジオみたいになってしまいますが、
いやいや、
はいはいはいはい、ということで本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、リーダーズトークのコーナーでございます。福岡県中川、中川って中川郡、
筑紫郡、
筑紫郡全然分かってないですね筑紫郡中川町、
中川町
ですね、うん、で東方美容室、いい、はい、いいですね、
室です、
室ですね、東方美容室を経営されています、なんと 素粒子を学び広げる、何ですかこれね美容師デザイナーいらっしゃいます高倉真彦さんです。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ素粒子でいいんですかね、学んでるのは。
素粒子学んでるっていうか、量子力学、ホリスティック栄養学的量子力学的メソッドっていう、ちょっと長いんですけど、
これね、まあ、これちゃんと一個ずつこう切り分けて説明したら多分ほとんど伝わらないよね。
そうですね。でもまあ結局は全てがどれも大事という、もう栄養だけ見るのではなく、食べる時の雰囲気とか会話とかも栄養になるよというのにつながってくるのが、まあ素晴らしいなと思って、今の世に欠けてる大事なことじゃないかなと思ってお伝えする役を仰せつかってちょっと頑張ろうかなと思って、今度2クール目が7月24日に始まります。また
はい、まあ、詳しい、ね、インフォメーションまた後々お聞きするとしまして、はい、そもそもだホリスティックっていうね、
はい、
いうことですけども、まずホリスティックって何なんでしょうかってところから。
ホリスティックってやっぱり、まあ、美容、私の場合は美容師ですけど、大事なお客さんがある日突然ちょっとアレルギーになっちゃって、皮膚がもう真っ赤になって、でも今そういう方ばっかりでですね、美容師としてだけの仕事だとちょっと太刀打ちできないぐらい、もうひどい状態が多いの で病院に行っても治ってない、改善してないっていう方が多い。何なんだろうこれと思って、一度ちょっと営業の方とかそういう今まで関わってきた人のつながりをちょっとストップして、自分なりに体のことを学んでみようと思って、自然療法科の先生の講座とか行ける時にちょっと行ってみると、なんかやっぱり体ってすごいなって思って、やっぱりそこに現れる症状っていうのは それまでやってきたことが全部出てるんだなと思って、じゃあって思ってる時にホリスティックビューティーアドバイザーっていう資格があるんだって聞いて、またそこでも勉強して資格を取りまして、で、まあ、世の中の人にちょっとでもアドバイスができればいいなと思って、それをベースに今お仕事させてもらって。
なるほど。美容師系の皆さんがだんだん気がついていくじゃないですか、
はい、
で今まではね、まあ、ケミカルのものを使ってた、
はい、
で、まあ、ディーラーさんなんかはね、これいいよいいよって押してやって、はい、色が素晴らしいからそれ押すんだけど、
はい、
ケミカルなんで肌に出るみたいなね。
そうなんです。
するとだんだん気がつくと、本来の、お店の営業のね理念と違うよねみたいな、お客さんに美しくてやっぱ健康になってほしいっていうベースがある中で、ちょっとずつそのホリスティックにシフトする。これポツポツやっぱり美容をやってる方はオーガニック系、ホリスティック系いらっしゃるじゃないですか、はいはい、プラス量子力学、はい、いませんから。
いませんから。かなり変わってますよね。自分でも私ですかって何度も問い合わせしたぐらい、先生に私でいいんですかって言ったら、いやいいのって言われて、そしたら講座やるっていう話になった夜に、まあ、先生のお友達関係もあったんですけど、まあ、先生が素晴らしいから集まるんですけど、まあ、その一晩で10人はもう集まって、でちょっと私も、まあ、自然療法を学んでる方たちにお声かけしたら、もう30人集まったんですよね。みんなすごいなと思って、でももう時代はそこに来てるのかなっていうのをひしひし今感じておりまして、結構広島とかからも来られたり、今度も結構大分とか、たくさんなんか他県から見えます、
そもそもね、この量子力学を説明してってのはすごい難しいんですけども、
説明できる科学者もいないらしいです。
ああなるほど、はい、じゃあ例えば集客する時の説明でもいいんですけども、はい、簡単に量子力学っていうのを聞いてる方にこんな感じの学問だよって言うとしたら何でしょうかね。物理学ではありますよね。
そうですね、まあ、見えない世界ですよね、けどこうそばにいて心地いい人とそうでない人っていうのが何なんだろうっていうところに変えると、まあ、波動とかそのエネルギーとかっていう、怪しいって言われれば怪しいと思うんですけど、でも量子力学っていうことも学問としてもうスピリチュアルではない、本当に事実合ってること、まあ、生まれたこと自体がすでに不思議な現象だと思うので、まあすごい奥の深い、まあ成功哲学もそこに入っているのかなと思いますね。
あのそもそもね世の中にこう存在している全ての見える現象と見えない現象僕半々ぐらいだと思うんですけど、はい、その中で科学と言われる領域は多分エビデンスが取れていて、うんはいはい、で経済界がこれ出してもいいよと言われるものだけなんで、
そうですね、
多分ですよ、
う
ん、全体の1割ぐらいしかないんじゃないかと思うんですよ、
ね、と思いますね、
ほとんどはだから証明されてないとか、うん、わからないようにしておこうというようなこと、うんじゃないかと思うんですよね、うん、で例えばですねその素粒子とかも僕ちょっと昔ね昔からその、マンパワービジネスの会社にずっと長くいたんで、オフィスでねいろんな従業員スタッフ派遣スタッフとかその、まあの噂話を社内でするんですよ、うん、あいつ今度どこにやろうかとかどこの現場に送り込もうかとかその子の噂をすると必ず電話がかかってくるんですよその子から
あありますね、
毎回
そういうのあります、ね、
毎回かかってくるんです
それですね
ふと、あ、高倉さん、ああ、なんで今メッセージ書き込んでんのみたいな、こういうね、自分のキャッチと現象が一致するんですね。で、それ、いろんな人に聞いてたら、もうアメリカでは証明されてると。で、物事はその分子、原子、素粒子ってどんどんどんどん砕いていったら、思った瞬間に相手に飛んでるっていう。だから、素粒子っていっぱい空気中に詰まってるから、バカバカバカってぶつかって、なんだっけな、こうピンボールみたいな感じで伝わって、もう一瞬で地球の裏側でも伝わって自分の方にキャッチするんで感度のいい人はキャッチして高倉さんがさこうでさおお電話来ちゃったみたいなことがよく起きる、うん、これはもうキャッチしてるからなんだっていう、はいはい、それがもうアメリカでは学問として成立してるっていう、それ素粒子なんですかね、
そうだと思います、うんうんうん、私も深いところはまだまだ全然勉強してないんですけど、はいはいはい、思うっていうことの大事さが本当に量子力学とつながるんだなと思って、うん、あのお客さんどうしてるかなと思ったら電話かかったりとか、うんはいはいはい、昔からそれは不思議だなと思ったけど、うん、あるんですね、うん、だから何も感じない世の中になってきてるので、うん、もう感じることが本当に生きることすべてだなと思って、それで行動すると結果は必ず出るかなって思いますね、うん、
感性がこれから、まあ、今までも、ね、感性が大事だと言われてきていたけども残念ながら、うんテレビのねテレビとかそういうツールっていうのはどんどんどんどん感性を削っていくような流れ、もう多分ね若い子見てて思うんですよね、はい、このまま感性を削られて一方的な情報、うん、一方的な絵だけで脳みそが固まってしまったら多分次 AI ロボット登場したら置き換えができるんですよ、うん、だって作業しかやらないんだから、
そうですね、
妄想がないんだから、はい、想像性がないんだから感性が薄いんだから、そこ感性いらないってことは人間じゃなくていいわけだから、うん、ロボットでいいわけですよね、うん、この準備されてるなって感じがするんですよね、
はい、
でそういう意味では僕らはやっぱりそこをね反転させなきゃならないんで、はい、ラジオなんかで話しながらいっぱい今聞いてるねリスナーさんは、うん、頭の中に脳みそにこう絵がバーッと出てる状態、これが感性の始まりなので、はいはい、それをラジオを通じてやろうとしてはいるんですよね、うん、
素敵ですね、うん、
っていう中でやっぱり感性を磨くっていうことをそのどの場面でどういうふうにしていくのかっていう、うん、で美容っていう仕事もやっぱり感性の塊じゃないですか、
はい、
どんなふうに考えてます？
私今結構アロマとかいろんなもの自然なものが流行ってるのはいいんですけど、本物の植物を見たことないとか触ったことないとか、
はあ、本当
もうびっくりするんですよね、うんうんうん、私でも、うん、アロマより先にそっちが先じゃないかなって思うので、はいはい、まあ、うちはたまたま母から受け継いだ庭がありますので、うん、ここで体験できることはしてもらって触ってもらって、はいはいはいはい、まあ、蚊に刺されながらでも、うんうん、刺された時はこれがいいよとかいろんな人がいろんなことを教えてくれるので、そういうコミュニケーションの場になったらいいかなと思って、今からお庭もどんどん開放していこうかなと思ってます、うんうん、
この前お邪魔しました、
はい、
で僕初めて髪の毛で、ね、染めてみたんです。これはお願いして
ハーブカラー、
はい、ハーブカラーを入れました、はい、でFacebook の方にはね、はい、僕はなんか間抜けな顔してこうやって写ってますけど、
あ頭を、あの写真ですね、
そうね、やってるんだけども、うん、その前にねお店の周りに庭があるわけよ、
うん、
そこにいろんな果物とか、うん、植物を植えてて、うん、一応そこ一通りそこ回ってバラかなんかでいてとか言いながらでその後お店に入って、うん、ハーブカラーをってことは、これいきなりハーブカラーをって言ったら都会なんか変わりないんですよね、
うん、
中川であの場所でお庭があって、しかもお庭がもう自然発生的なお庭に、ね、近い状態、うん、これいいなっていうね。
ありがとうございます。
でいろんな美容院さんちょいちょいお客さんもいますけど、 庭を持ちたい、うん、でそこに農園を作りたいという人いっぱいいるんですよ、うん、最先端ですよ実は
もう本当私はたまたま会ったのでそれをどう生かしたらいいかなと思ったらやっぱりハーブカラーにも出会いまして、うんうん、そのハーブカラーも、5種類 の, 香りのブレンドから、うん、その方の求める匂いを嗅いでいただくんですけど、うんうん、まあ、匂いがダメっていう人は無臭もあるんですが、うん、でも意外と疲れてるとなんかこうミント系だったり眠れてない人がオレンジとかラベンダーだったりとか自然にするので、私も昨日実は、まあ、ラジオ出るためにハーブカラーやってきたんですけど
映ってませんよ
あの香りをですね、いやこう感じとしてどう感じるかなと思ってでエナジーっていうのを選んだんですけど、エネルギー欲しくて、はいはいはい、したらもう本当夜熟睡しまして、やっぱりハーブカラーかなーっていう、そういうかなーっていう雰囲気でも、あの普通だとカラーすると違和感とか痒かったりとかヒリヒリしたり、あ綺麗になるんだから我慢しなきゃとかって前は私も思ってたんですけど、あそうじゃないっていうのがもうすごい私自身も革命的ですね。
まあ、そんな高倉さんのマイヒストリーを、まあ、いよいよ聞きますけれども、そもそも福岡の中川で生まれて育ってですか、
はい、いや長崎で生まれて、
長崎ですか、
はい、まあ、うちの母が、まあ、私の次男がいた、あ私の次男じゃない、うんうん、私の下に弟がいたんですけど、はい、まあ、死産で、うん、まあ、そういうのもあって場を変えたくて福岡に引っ越してきたんですけど、うんうんうん、5歳ぐらいの時に、うん、まだ、だからほぼ福岡です、
うんうんうん、で中川の場所を選んで、
はい、
でお母さんが、はい、あの東方美容院をオープンされた。
そうですね、うちの母が東京の、東方の撮影所に出入りする美容室にいたので、うんうんうん、お店を出すときは東方美容室にしなさいって師匠から言われてたみたいで、
あそうなんだ、うん、松岡修造じゃないですよね。
あ違います
へえ、で池袋がなんかに、
そうですね、うん、池袋にいたって聞いてますね、うん、
池袋サンシャインのあたりですか、
なんかと言ってますね、
はいはいはい、昨日ねサンシャインの隣のビルで僕セミナーやってたんですけど、
あそうなんですね、
東池袋から電車乗ってあの羽田 で今のような話になったんですけども、うん、で、まあね、中川を選んだのもじゃあこうご縁があったんですかね、市内、福岡市内ではなく中川ってことは、
まあなんかご縁あったみたいですね、もう母亡くなったので詳しいことは分かんないですけど、うん
うん、でそういう中で、高倉さんがその自分の人生観とか自分のまあ、ね、体験をいろいろ考えればいろんなこう夢とか選択肢があったと思うんですよね、はい、その中でお母さんの後を継いで美容院やろうというのはこれは苦しい選択です、それともやろうと思った選択、
まあ、自然ですかね、うん、まあ、私は子供が好きだったので本当は保母さんになろうかなとかって思ってたんですけど、うんうん、まあ、でも美容室子供も来るよねみたいな感じで、うんうん、子供をもう扱えるしと思って美容師になりました。自然に手伝ってて、うん、もう自然の成り行きですね、うん、
で、東京で修行されてで戻ってきた感じですか。
あ私は修行はしてないんですよ。あうちの母が修行して、うん、うちは従業員さんがたくさんいたので、うん、その中であの勉強させてもらって、
じゃあですね、ま、同情的に自分のお店の中で、
まあ、うちの母がちょっと体が弱かったので、できれなかったっていうのもあるんですけど、まあ、途中イギリスにはちょっと半年前、7ヶ月ぐらいちょっと行ってて、いろんな勉強をさせてもらいましたけど、まあ、それでやっぱり人ってこうどこの国も関係ないなと、人が大好きですね、
うんうん、すると感覚的なデザイナーの感覚なのか、その経営者の感覚なのかってどの辺なんですか、ね、
いや経営者の感覚あんまないかもしれないやりたいようにやらせてもらってるって感じですね、
うんうんうんうん、なるほど。で、お母さんから、まあ、ついで何年ぐらいですか、は
い、ついでもう6年ぐらいですね、うん、
6年ぐらいですか、うん、で、ね、人がこう集まって、福岡の方が、福岡市内の方が大体もう天神ってもう美容院多いじゃないですか。でそこで済ませないでわざわざ中川まで行くと、
そうですね、
下手すると中川あの天神だけじゃなくて、ね、
北九州とか、
ね、他県からも来るみたいな、伊
豆かとか、うん、結構他県から、あ他県というかご遠方の方から来ていただくのでありがたいですよね、
うんうんうんうん、なんで選択されるんでしょうかね。
なんででしょうねでもなんか皆さんやっぱり体を学んでる方が多かったり、本当に、まあ、ブログやってるので大体趣旨分かってくださって、うん、あまり説明もいらず、
うんうんうん、
自然に自分らしくやれるっていうのが今の世の中ありがたいなと思います、
うん、なるほどね。でそれを好むような方々がやっぱりこう集まり、うん、はいはい、
そうですね、やっぱりなかなかご近所に一から説明するのは難しいので、でも一番ベースは私お得意様だった方がアレルギーになってっていう時に、うんうんうん、食事の指導とか、まあ、大体だけどちょっとこういうの召し上がった方がいいですよっていうことで、まあ、発酵食品とかの良さもホリスティックビューティーの方で教えてもらったので、お伝えしたら今自分でいろんなことを発酵して作ってらっしゃるのがすごい嬉しくて、
なるほど。もうなんかそもそもの美容室美容院のカテゴリーを超えて、はい、総合的にその健康に対する適正なアドバイスをしようと、予防、
そうです、
ね、予防ですかね、予防が中心かな。
なんかサプリメントを勧める時代じゃないと思って、うん、もうそれはもう最後でいいかなっていう感じですね。はいはいはいはいはい、
もう手術もね、まあ、最後の最後ね、いろんなその外科的なものも最後の最後で、はい、その前段階ね、やるべきことが
前段階が今ちょっと非常事態が多いので、うんうんうん、
なるほど、はい、はい、じゃあですね、後半またゆっくりとお聞きしたいと思います。この後はよしのコーナーですね、はい、はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ、
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
はい、ベリースマイルで行こうのコーナーです。はい、こんにちは。今日はですね、このコーナーゲストの方を、もう一人お招きしております、はい、すごくね、若くてピチピチとしてるんですが、
古いね。
いや、本当にね、私の娘と同い年ぐらいの感覚です。今日来てくださいましたのは、竹下宇多奈さん、シンガーソングライターですね、はい、鍵盤で弾き語りをしてらっしゃる、はい、ということです。ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いします。
なんかもう割、はい、まだほら若いんだけど、はい、もっともっと若い時からね、曲を作ったりとか歌を歌ったりとかされてるって聞いた、はい、シンガーソングライターとして活動を始められたのはいつぐらい？
16歳の時ですね、うん、歌をちゃんととかやろうと思って、うん、高校を中退して、
ほう、
福岡でなんかそういうところないかなと思って調べて、ボイストレーニングのやってるとこ見つけて、はいはい、そこに通い始めて、そこから曲を書いたりとか したのが16歳。
はい、で今23歳なので、まあ、もう何年引き算ができなかった、
はい、
でも
聞いて
よ。いやでもなんかね、ほらそのまだほら、はい、まだまだこれから先もいっぱいあると思うし、うん、その中でそのぐーっとこう二十歳を境にさ、はい、なんかこういろいろ活動して自分はこれでやっていきたいなって、うん、思って、そのなんだろう、目標がね、はい、できてるっていうのは本当に素晴らしいなと思うんですけれども、アルバムもね、すで、はい、にもう、
はい、
今出されてるので2枚目なので、はい、ファーストアルバムは、
ファーストアルバムは、18の時ですね、はいはい、ま、ミニアルバムにはなるんですけど4曲ぐらいしか入ってないので、うん、で、本当なんか初めましての意味を込めて、うん、500円で、
へ
ー、500枚しか吸ってなくて、うんうんうん、まあ、1年弱ぐらいでゆっくりこう全部売ってしまって、
ね、すごいレアな、
そうなんですよ。だから
持ってる人すごいよ。
その後からこう出会った人とかは、うん、一番最初のないのみたいな言われるんですけど、うんうんうん、もうないんですって、
なんかそれいいね、なんか。
そうなんですよ、うん、なんかもうないんです。
そうなんだ、はい、じゃあその例えば16歳からね、シンガー歌の方に行かれて、はい、それまでもやっぱり歌に興味があった、小さい時。
そうですね、なんか小さい時から歌はすごい好きだったみたいで、ずっとお母さんとお風呂で一緒に歌ってたりとか、幼稚園生の時に、うん、 沢田千佳子さんの会いたいを聞いて、
はい、渋いな。
お母さんが車の中で流してるのを聞いて、うんうん、この人死んでるんだってその、うんうん、思われてる相手の人がこの人死んでるんだっていうのを幼稚園生の時に言ったらしくて、うんうん、なんかそれを聞いて後でゾッとしたんですけど、自分でなんかそういうのがあったみたいです。
そ、ね、その歌詞の中の意味を把握して聞いてるってこと、はい、
うん、
なんかそこら辺の感覚っていうのがなんかこうね、
なんか
研ぎ澄まされたものがあったんでしょうけど、はい、すごいな。今ね、はい、ちょうどバックでかかってる曲は、は
い、これはあの今出してる、うん、あのフルアルバムの中から蜜という曲を、
蜜という曲ですね、はい、これは、どういう思い出？
これはですね、うん、あの不倫の歌なんですけど、
あ、本当？ちょっと私歌詞聞いてなかった、ちょっと音楽だけ。
断蜜だやっぱり。
そうなんですよ。
そうそう、
そういう意味を込めて、ね、うん、あの秘密の蜜とか、蜜、うん、とあとなんか甘いなんかそういう意味を込めて。
でもさ、ほら22歳とか3歳ぐらいで不倫の歌を書くっていうのは、はい、なんかどういう こうことをイメージしながら。
全然私が別に不倫してるとかそういうのじゃないので、うん、完全にフィクションなんですけど、うんうんうん、あのまあ なんだろうな、まあ、いろいろ流行った不倫のドラマとかが流行ったので、なんかそれでなんか面白いなと思って、なんか妄想しながら書いてみたんです。
妄想はでも大事だよね。
そうですね、
うん、私もよく妄想します。いいこと悪いこと。そっか、はい、まあ、なんかじゃ あの音楽を通してこう、うん、なんだろう、結構いろんな経験できて出るよね、なんかね、人生経験というのかな、あの、まあ、フィクションかもしれないけど、うん、例えばこういうシチュエーションの時はこうなのかなとか、うん、そういうことをたくさんいろいろ想像しながら曲作ってある
の。そうですね、なんかでも結構私の曲の中でフィクションの方が珍しくて、
あ、そうなんだ。
結構なんか自分の本当のなんか思ったこととかに、うん、をすごいなんか何倍に何十倍に話を持って歌を書くみたいなことが結構多くて、
へ、
そうですね、だからなんかなんだろう、倍人の倍なんかいいことも悪いこともオーバーに考えちゃうっていうか、
まあね、なんかそれをこうやっぱり聞いてる人に伝わるようにっていうのもある
し、うん、そうですね、うん、人になんか伝わるような言葉のチョイスをして、うん、なるべく分かりやすいように。
そうですね、はい、うん、なんかすごいね、頭の中がすごい活性化されてるような気がします。そうやってね、なんかあの今ちょっとお話ししてくださいましたけど、はい、下関のコミュニティラジオ、はい、カモン FM にて、パーソナリティも務めていらっしゃる、はい、ということですね。
そうなんですよ、4月からやらせてもらってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあその中新しいね、またステージでも活躍をされてると思うんですけど、はい、で、その2枚目のシングルは、はい、去年の12月にリリース、はい、2TO と書いて、はい、と、リリースされておりまして、今日はねその曲、はい、の CD の中から1曲選んでいただいて、フルであの皆さんの方にお届けしたいと思うんですけれども、はい、今日は、すいません、その前にね、
はい、
あの歌にどんな思いを込めてるかっていうのをちょっと一言で、
は
い、
そうですね、うん、もう一言でざっくりなんですけど、うん、愛をテーマに私は歌を歌ってます。
はい、はい、いろんな、例えば男性異性に対してとか、はい、まあ、周りの人に対してのたくさんの愛をテーマにしているということですね。はい、はい、じゃあその愛を感じながらですね、あの曲を一曲聴いていただきたいと思うんですけれども、はい、曲紹介の方はご自身から、はいはい、お願いします。分かりました。
今日流していただくのは去年2016年の佐賀熱気球世界選手権の CM ソングに使っていただいた曲を聴いていただきたいと思います。では聴いてください。竹下歌奈でライフです。
日の光あぶれ
風が吹く。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分から、コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。はい、気球がね、
はい、
あの地面からこう舞い上がるような、
うん、その、ね、
あのゆっくり感が伝わってきました、うん、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
なんかこう、ね、お話しされてる声と歌の声ってまたなんか違うってね、すごく大人っぽい声
すごい言われます、うん、
素敵な歌でした、
はい、ありがとうございます。
引き続き、外野でワイワイ言いながらご参加ください。
わかりました。
はい、それでは高倉さん、引き続き、はい、後半よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあたくさんのいろんなエリアの方々が集まってきてると、
はい、
うん、いう中で、そこの中にやっぱりこう量子力学を、まあ、同じく楽しんでる方々が集まってるって感じなんですか？
はい、あ、いろいろですね。なんかいい感じでこうミックスになってきてるのがすごい自然な感じでいいかなと思ってます、
うんうん、やっぱりこう美容院って、まあ、古く言えば女性ばっかりじゃないですか、うんうん、
ですね、
最近男性とかどうですか？
男性もたまに見ます、
うんうんうん。近隣 の、 あの営業マンがあの勝手に上がり込んでご飯食べたりとか。
あ、昔市の母はそうだったんですよね。そういうところで私育ってるので、うん、人が入ってくるの全然 OK なんですよね、
うんうん、なんかね、昔そうだったよね。気がついてなんかほっと見たら、知らないおじちゃん、スーツ着たおじちゃんがなんかこう飯食って、うん、これと思ったら、あの保険屋さんとか言ってなんかそんなのがね、
そうでした、
うん、今あります、そんなことが。お宅のお花屋さんで知らない人がそこでご飯食べたりとか。
うちの花屋ではないですね、うん、っていうか私がほとんどいないんで、誰か勝手になんか作って食べてる感じ
それもいいですね
、うん、でもなんか私もあの実家は商売して、うんうん、昔子供とかしたので、なんかな、やっぱりなんかこう大家族でしたよ。あ、大家族っていうか、なんだ、あの、まあ、昔はね、あのアルバイトさんとかも3人ぐらいいたので、もうご飯とかもみんな一緒に、みんな一緒にっていうか、アルバイト兄ちゃんたちと一緒食べたりはしたから、
うちも10人ぐらいいつも ご飯食べてる感じでしたね。
すごい。
みんななんかこう
合宿所のような感じですね。
今僕らがねそれをやったらごちそうになりましたとかってこうお金置いていくじゃない、
うん、
当時お金ね置いて
かないね、ないですね、普通ですね、うん、美味しかったも言わない人もいますからね、うん、たまに
下手すりゃね、あの今日何食いたいとか言う人もいるもんね。
そこまでは知りませんけど。すごいずずしいな。
とかあのうちまで実家に帰るとね、うちはあの家庭菜園やってるもんで、うん、家庭菜園でもうね山ほど作るのよ、
うん、
じいさんばあさんしかいないのにそんな作ってどないすんねんっていうぐらい作って、隣にキャベツ取れたよとかあれ取れ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうね巻きに行くの、
はい、
巻きに行くの、巻きに行ったら何が起きるかっていうと、うん、その後みんなもうね義理人情なんで、うん、翌日、うん、あのアジが釣れたんよとか、うんね、サバ釣れたんよとか言って、うん、で今週は野菜を先週巻いたおかげで、うん、毎日あの魚をあの釣れた魚全部毎日来たから、うん、スーパー行かなくてよかったねみたいな、
そうですね。本当にホリスティックだと思います。
本当ですね、
まあ、あのグローバリゼーションからするとそれが一番あの、ね、やめてくれって話です ね、
そうです
ね、全部その金銭貨幣に変えていくっていうのが、うん、まあ、グローバリゼーションですからね、はい、まあ、この物々交換というものをね、まあ、未だにこう九州はありますけれども、
うん、
ハーブカラーをねあのやらせてもらいました、
うん、はい、
で、あれから3週間経ちました、
はい、
先生いかがでしょうかね。
あ、いかにちょっと色も少し取れてきたんで、でまあ梅雨時は、うん、髪がこう膨張するじゃないですか、
はいはいはい、
あの落ち着きがないっていうのが落ち着くので、うんうん、結構梅雨時は皆さんされる方多いので、うんうん、ご旅行前とかしとくとすごい楽です、
ね、あのねびっくりしたの、もうそもそもあの髪の毛硬くて多いんで、はいはい、あのまあいつも吸いともらっているんですよ、はい、うん、で、それがあのハーブカラーやったら、
うん、
なんかね髪の毛細くなった感じ、
うん、
かさばらないというか、
なんかふわっとするでしょ、
うんうん、まとまっちゃ、まとまるのね、なんかピッと、うん、であれ髪質変わったなと思ったんですよね、うん、はい、あれ他のハーブカラーいくつか種類あったけども他のものを選んでもそんな感じなんですか。
それは香りだけなので、うんうんうん、その香りであの、まあ、ハーブウォーターなので、
うんうん
う
ん、
もう香りはその人その人で選ぶもの違ってベースは一緒です、
はい、
はい、
で、さらにいろんな色がありました。僕はあの赤っぽいやつにしましたけど、はい、あれは、自分が好んだハーブの色ってことなんですか。
ハーブの色ではなくて、うんうん、まあ、ケミカルなものがほとんど入ってなくて、うん、ま、全くゼロではないんですけど、はいはいはい、今私が出会った中ではヘナもいろいろありますので、うん、はいはい、私の目ではもう確認できない時代になっているから、うん、もうヘナやめたんですよね、
うんうん、
でヘナより一般美容室に卸しているヘナよりもケミカルが少ない、
うん、
でハーブで染めるわけではないんですが、まあ、染料も少し入ってますけど、
うん、
あのだからあの色を抜いて明るい色を入れるっていうのはできないんですよ、うん、ははははだから白髪の人はすごいどんな色にでも染まりますが、
うんうんうん、
黒い髪の人はちょっとあのオーガニック系のカラーでちょっと色をブリーチし、ブリーチっていうか明るく染めた後にハーブカラーするとお手入れが楽です、うん、色持ちもいいです、
うんうんうん、で今どうですかハーブカラーっていうのは、はい、今こう流行り始めた頃なんですか。
ああまだまだ知られてないと思いますね、うんうん、
大体ねオーガニック系の美容室って言ったらヘナって大体なりますよね。
そうですね、
ヘナとはまた違うバージョン、
ね、ヘナもやってたんですけど、うんうん、ヘナよりも色のバリエーションがあるっていうのと、うんうん、ゴワゴワ感がしないっていうのが、うんうん、まあ、ヘナもあの本当にいいものもあると思うんですけど、うんうん、私の周りでちゃんと需要と供給ができる、うんうん、まあ、そういう関係ができるっていうところではちょっとハーブカラーの方が安定に供給できるから、
うんうん、
はい、仕事にできるかなと思ってやってます、
はいはい、でもこの後後々ですが、はい、まあ、そのハーブカラーが今売りですよね、
はい、
でホリスティック、
はい、
でそういったまあ健康に良いもの素粒子量子力学なんかを学びながらですけども、うん、あのお庭もまた生かして、
はい、
これから5年後10年後ってどんな風な経営していきます。
どういう経営、
うん
うん、新納さんからズバッときましたね、
はい、
ご相談しながらでもまあいろんな人に体験してもらいたい、
うん、
あのちっちゃい子も土に触れてほしい、
うん、
あの芝生の上の心地よさのアーシングを体感してほしかったり、もう今ほとんどの方がマンション住まい
と、は
い、ね、いうことで土に触れることもほとんどない、
うんうんうん、なんか学校をやるんじゃないかなって感じが。
学校ですか。
いや学校っぽいじゃないですか、なんとなくね、地域の学校的ななんかね、
うん、
それで、まあ、もちろんね あのコミュニティ自体は、はい、あの地元に住んでる人が集まるだけじゃなくて、うんうん、意識を持った人たちとこう遠方であっても意識がつながるから地域を越えてくるじゃないですか。
なるほどですね。
だからこれコミュニティの、はい、で語源のもともとは志でつながるっていう意味らしいので。
そうなんですね、
はい、エリアじゃないんですよね。ローカルじゃないんですね、うん、だから志とつながった心の近い存在の方々がこう飛び越えてやってくるという状態では、はい、うん、あの、ね、敷地の中はなんかちょっと変わったこうエネルギーがこう充満していて、はい、そこに、ね、うん、好まれていくんじゃないかなと思うんですね、うん、
まあ、オーガニックの食材を持ってちょっとバーベキューしたりとか、うんうん、いろいろ、まあ、バーベキューもマンションではできないから、うんうん、そういうの、そういう場に使ってもらったりとか、うんうんうん、していきたいなと思ってます、うん、
でこれどうなんですか、あの高倉さんのお弟子さんというか、はい、はいらっしゃるんですか。
弟子はいないんですけど
こう、この、まあ、この考え方とかこのトータル的なその高倉スタイルみたいなのを広げていくという活動はしないんですか、
は
い、
ああまだそこまで大層なことは考えておりませんがまあなんか、うん、まあ、微生物のようにじわじわと広がったらいいかと変な話ですけど
まあ、そんな、ね、高倉さんですが実はあの食べることも大好きで、ね、よくあのこの会話も出没されているようなんですが、まあ、そもそもあの常連化してますが舞鶴キッチンの、うん、での出会いでもありますけれども、うん、ね、自分でやっぱ食べるときには何か気にしてますか。
なるべく添加物の入ってないものを選ぶようにしてますね、
うん、例えば、
まあ、最初はとにかく調味料を全部変えました。それだけでも人間変わると思います、うんう
ん、あれね、いや僕もそうなんだけどもそもそもは親が気にしてないから、はい、そのまま入ってきてるじゃない、
うんうん、
で体調が悪かったりして、はい、で学ぶとあこれよろしくないなってことで調味料を変えますよね、うんうん、はい、でそれで今度慣れてくると、はい、外で外食すると、うん、あれ超あの添加物らしきものが入ってるって、うん、一発で分かるよね、
うん、まあ舌がビリビリしたりとか、うん、そう舌がヒリヒリする、お腹が応えたり
なんか金属風ななんかこうな味がす、は
い、
ね、
もうほとんどいかないですね、
うんうんうん、それともうあの、ね、市内でもねこことこことここぐらいしか
もう数軒しかないです
ね、ないんだね、うんうん、まあ、その辺ねあのジャンクなもの食いまくってるヨッシーとしては、うん、なんか全然わからないでしょ。
わからないことはないですよ。
あそう、
うん、
ビリビリしながらも食べてるけどビリビリしない時もあるわけだ。
うん、なんかあこれすごい自然に入るっていうのもありますね
そう、う
ん、そうそう
そうそもそもだってねあの弟さんのピザ屋さんがね結構こだわってるんだもんね。
ですかね、うん、あまり詳しいことはあまり聞かないですけど、うん、私も立ち入ると嫌がるので
、まあ、でもホリスティックっていう目を学ぶとその場も大事じゃないですか。こうみんなで盛り上がるとか、うんうんうん、それは全然 OK なので、うん、どんなとこでも行きます、うん、
ストイックではないわけですよね、
はい、そうですね。ホリスティックってそもそもがこう、うん、これだっていう指針がないのでこうやんわりとこうたわみというか健康もそうだと思うんですよね。痛みを止めるっていうのはどうしても対処療法なんで、うん、なんとなくいいよねみたいな、うん、こうフラフラしながら元気になるっていう、
はいはいはいはい、
フラフラっていうのはちょっと指針がですね、
うん、なんかでもねあれですよね、僕はどっちかっていうともう時間とかが制限されてるんで、はい、あのその中でストイックにやっていきたい方なんですよ、うん、バシバシバシと、うん、でも結局ね、そのどっかでパチッと折れますよね、うん、たまにこうゆったりしてる部分持ってないと結局はそうなっちゃうんですよ。
本当の強さってたわみが大事じゃないかな、うんうんうん、
鋼鉄は、ね、圧力一定の強さだとポキッと折れますけど、
う
ん、竹はあのかけても、ね、戻りますからね、
う
ん、まあ、そういう意味ではね、なんか、ますますですねこのやり方というよりもあり方、うん、みたいなものがこの東方美容室の流儀というかスタイルというのが、はい、だんだんとこう真似をする人が出るんじゃないかなと思うんですよね、うん、
それもいいんじゃないかなと思います、うんうん、その人らしく、
うん、
まあ、実際美容師さんで何人か見えた方いらっしゃいますけど、うんうん、私と同じ全く同じ状況っていうのはありえないわけで、うんうんうん、その人にはその人の状況があるので無理しないでやればいいんじゃないって言ってますね、うんうん、ただそれだけで、うんうん、ああそうですねって言ってくださるので、うんうん、まあ そういうことをアドバイスできる年になったのかなと思うんですけど
なんかね、でも僕も最近こう仕事やっててね、あの契約先のお客さんがあのその指導してくださいというのが、その20代のね、
はい、
大谷さんみたいな世代の子たちが登場すると、まあ、お父ちゃんから指導されて効き目が薄いだろうなと思ったら、ちょっと年上の30代のうちのスタッフを送り込んで話してもらった方がまとまるんじゃないかなとか思ったら、なんかねちょっと一丁上がりかなっていう感じもこうするんですね、時々ね、おっさんになったなという、まあ、だから年代的な立ち位置がやっぱりあるんでしょうね、
もうね、女子ではないという年になってきたのでまあ一人の大人として
あ、ねはい、
見守る側に行く頃かなと思ってます。
はい、そんなことですね。インフォメーションもございまして、7月になんかイベントがあるようですね。
あ、7月の3日にですね、ホリスティックビューティーの協会代表の理事の岸紅子さんが見えまして、
紅子さん
すごい美しい方で、うんうんうん、本当ホリスティックビューティーを実践されているので、まあ、いろんな発酵食品を取り入れながらお食事しているとこうなれるっていうのを生で見てほしいっていうのと、うん、あと四角大輔さんって元ソニーの音楽プロデューサーの方で、彩香さんとかあのケミストリーとか、あの誰ですか、平井堅さんとかを世に送り出したすごいプロデューサーなんですが、それを全て辞めてニュージーランドで自給自足の生活をされてる、まあ、現代の生き方を学べると、オーガニックな生活をするっていうことの指針としては素晴らしい人じゃないかなと思ってる、うんうん、特に男の方とか若い方とか、あの新野さんにも会ってほしいんですけど、うん、あの本当に一度会ってほしいです、
うんうん、7月24日
7月3日です。
あ、7月3日、ね、
24日は量子力学の、
あはは7月3日来週の月曜日ですね、
はい、
あ、再来週の月曜日か、
はい、6時半から始まります。
そうですか、大分におりますけど、
会場は、ホテルイルパラッツォで、はい、6時受付の6時半からトークライブが始まります。
なるほど。ニュージーランドから直接来てくれた。
あ、もうしょっちゅう東京とか行ったり来たりしていらっしゃって、うん、あとはまあネットでいろんなお仕事されて、
なるほどね、うん、はい、そんなイベントもございます、ぜひ注目してください、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、魂の声ソウルフードのコーナーです。今日もあのたくさんお話をいただきましたが、まずじゃあ高倉さんの方から、
はい
はい、伺います。ソウルフード、
は
い、
ソウルフード、はい、ソウルフードはうちの母が、まあ、長崎だったので、まあ、大村寿司っていう、まあ、一般的には大村寿司っていうと分かりやすいんですけど、あの、まあ、ショートケーキのようなこう重ねた、
は
い、あの押し寿司のことなんですけど、うちの母の田舎の方では、まあ、そのお寿司がもっとこうローカル的に甘鯛の身をそぼろにして、あのつわぶきとかをこう裂いたり、とても手がかかってるんですけど、私それだけはもう忘れられなくて、上に錦糸卵で本当に綺麗なんです、ね、
あ、じゃあ層になってる、
ね、層になってるんですよ。
あ、綺麗ですね。すごい綺麗なんです。それはもうじゃあお母さんが、
うちの母がまあ忙しいなりに、明日はこれ作るからっていうのがもう前、もう3日前ぐらいから準備が始まって、お店で甘鯛のいいのを見つけると作ろうとか言って、だから私もそれをちょっと記憶があるうちに再現したいんですけど
ぜひ再現していただきたいですね。
再現したら持ってきます
あ、ぜひぜひ
楽しみにしてます。
大村なんですね。
大村ではないんですけど、あの日曽の木、あのハウステンボスの北の方です。
はい、大村寿司、はい、うん、じゃあ歌なちゃん、
はい、
でしょう、はい、
私はですね、納豆ご飯です。
お、納豆ご飯
茨城人かいっていう
なんか一番思い入れのあるなんか、まあ、思い出があって、うん、あの1回だけ中学生の時に家出をしたことがあって、
うん、やれやれ、
そう、家出をして土砂降りで雷とかもわーって鳴ってる中、うん、おばあちゃんちが佐賀にあって、うん、あの車で40分ぐらいかかるんですよ、うん、でもうなんか家出しようと思って、うん、どこに行こう、おばあちゃん家に行こうと思って、うん、自転車で2時間ぐらいかかるんですけど、
自転車で、
かけて、うん、自転車でもう吹っ切れてるから、うん、財布だけ持って、うん、そしたら雨が降って、うん、雷雨になってわーってなって、で泣きながら着いたんですよ、おばあちゃん家に、うん、 あんたどうしたとねって言われて、なんでこんな時間に来たのねみたいな言われて、もう私もう泣いてるから、もうだってもうだってみたいななってる中、ご飯は食べたとねって言われて、食べてないって言ったら、おばあちゃんがその冷凍したご飯と納豆ご飯を出して、納豆を出してくれたんですけど、もう納豆もパックに入ったままなんですよ。でももうそれがめっちゃ美味しくて、うわーって食べて泣きながら食べた思い出があります。
いいストーリーがある
そうですね。
まあ、ステンバイミーみたいなね。
映画できそう。
そういうことですね。はい、
そうか、自転車でね。
自転車で、
うん、自転車乗ったらどこまででも行けるっていう年頃ですね。
いやもう
もう行けんけど私。
足痛いからね、とりあえずね。息上がるでしょ。
息上がりますよ。もう15分こいだらもう無理。うん、
いや
俺も家で3時間ぐらいしたことあるけどね。
3時間、
うん、同じく自転車だったね。
自転車ですよね。自転車に乗れる年代の時
そうね、うん、今はねなんかママチャリとか乗ったらね、なんか協定場の前にうらうらしてる、
うん、
あ
いるいるいますいます、
うん、行かないぞ行かないぞ、もうギャンブルはもうやらないんだぞ。はい、ということでお送りしてまいりました、高倉さん、そして宇多田ちゃん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
いやーね、今週も今月も今回も、うん、なんかね俺東京の番組とこっちでも混ぜ混ぜになっちゃって、はいはい、もうなんかねぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、うん、東京もねやればやるほどゲストをブッキング状態では何も確認しないんですが、来てから確認するとみんな九州の人だったっていうね、うん、びっくりですよ。ゲストに出身どちらですか、東京ですけどね、うちのおふくろ大分なんですよって、大分のとこ佐伯ですとか言って、マジかよとか言って おばあちゃんのお母さんの名前聞いて、うん、おふくろにメールしたら知っとるよとか言って、びっくり、
うん、
連発です、そんなのが。だその時でアシスタントが、私は宮崎です、私は、嫁が高宮福岡です、うんうん、うちの おふくろは宮崎の高鍋です、なんだみんな九州人じゃねえか、うん、東京町づくりマガジンじゃねえだろみたいな。ってことで戻ってきたらまたここで九州町づくりマガジンで、なんかいつもつながってますね、
本当ですね。
これも量子力学でしょうか。
そうですね、
はい、ということで最後にお聞きしたいと思います。高倉さん、あなたの仕事のミッションみたいなのなんでしょうか。
ミッションは、うん、まあ、その人に幸せになってほしいですね、まあ、それの一つの量子力学でもあり、輝いてほしいっていうのも、まあ、美容師の仕事であり量子力学の範囲でもあり、つながってますね、うん、
なんかもうあらゆる考えられる方法を使って人に幸せになってもらいたい、はい、
そうですね、
という、まあ、幸せの根源がね、やっぱりこうより人間らしく、
はい、
生物らしく魂らしく、はい、いうことで、まあ、人に尽くしてますね。
なんかそれが好きだし、うん、なんかそういう生まれみたいなので、うんうん、まあ、尽くそうと思ってますね、うん、
もうよほど前世がなんか悪いことしてきたんじゃないかなという。
いやそうかもしれないですよ。本当に今回ちゃんとしとかないとね。
そっか、俺もか。
7月24日にまた量子力学のツークルメがあるので、はい、私のブログを、まあ、ハーブカラー東方美容室で検索してもらったら出してますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。
ハーブカラー東方、これ東方映画の東方ですね、東方美容室で、うん、ぜひ検索をお願いいたします。うたらちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかライブ近々あるの？
あります。せっかくなので、うん、その7月のさっき山口のカモ FM のお話をさせてもらったんですけど、うんうん、はい、7月の2日に下関の、Cモール下関でこのラジオのイベントがあるので、それでちょこっと歌も歌わせてもらいます、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います、
はい、で、はい、うたなちゃんの歌を聴きたい人たちは、はい、竹下うたな、
はい、
Cですね、ポエムのCに、はい、野菜の菜ですかね、はいはい、竹下うたなと検索をしてください。
はい、
はい、ということで本日もありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。